ただいまより受難節第三主日の礼拝を始めます。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。唱詠539番を歌います。主なる御神様、本日の礼拝を御前にお捧げいたします。集り来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の手になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなるだろう。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌566番にございます。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いり来たりで、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 賛美歌546番を賛美いたしましょう。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。主なる御神様、主イエスキリストがたったお一人で苦しみとそして悲しみをすべての人のためにお受けになられた、この受難の時を私たち覚えております。この週に私たちあなたによってここにまた集められました。主イエスは信頼していた弟子たちにも裏切られ、そして民衆からは蔑まれ、十字架上でも大きな悲しみの淵にありました。その十字架上でも主はその人たちを許そうとなさってくださいました。あなたの受難を、そして受難の中にある許しを思うときに、すべての私どもが悩み、そして苦しむ日々の前に、その苦しみの前に、主イエスが先んじて十字架を背負い、そして私たちをも憐れんでくださっていることを覚えるものであります。自ら苦しまれた方が、私どもの重荷をも担おうとしてくださる。私たちは聖書からそのことを 学び、そしてそのうちに生きようとしております。あなたのその大きな愛に本当に今思いを馳せ、心より感謝いたします。同時にあなたにその御業を従おうと思いを持ちながらも、心の中でまた行動のうちに私たちは罪を犯してしまう存在であります。すぐる衆もあなたに背くことが多々ありました。どうぞそのような私たちの歩みをお許しください。そしてどうぞあなたの御業を終えるものとして、たどたどしい歩みではございますが、あなたを追うものとして私たちに豊かな聖霊を、強めをお与えくださいますように。私たちの生きるこの地上にはどうしてこのようなことが起きるのか、私たちの想像をはるかに超えた出来事が多々あります。すぐる州にはチリで大きな地震があり、多くの人々が家を失い、そして何よりも大切な家族を失った人々の悲しみが私たちのところにも伝わってきております。ご家族を失ったお一人お一人の痛みの上に、あなたよりの慰めが豊かにありますように。また、そのような困難の中にある人々を助けんがために、今、援助のために、世界中から駆けつけている一人一人をあなたが強めてください。私たちがそこに、その痛みに、あなたよりの慰めを祈るときに、その祈りがつながり、その痛む地域に適切な援助がなされるよう、私たちの祈りと、そして力を一つにしてくださいますように。また戦火のうちに逃げ惑う人々の姿も私たちは知っております。そして私たちのその住む国でも多くの人々が悩みのうちに自らの命を絶ち、また幼い子供たちが親の理不尽な思いのうちに命を奪われる、そのような悲しい出来事が私たちの身近にもあります。どうぞその一人一人の上に、またそのような身近な出来事の中で心に深い悲しみを負っているご家族や友達の上に、あなたよりの慰めと新しい導きがありますように、切に恋願います。私たちこうして礼拝に集うことができました。この礼拝に集う私たちのうちにも病を抱えているもの、またご高齢のために本当に懸命にあなたの御言葉を求めてきたお一人お一人がおられます。今日来られておられる、痛みを覚えておられるお一人お一人に、あなたがこの礼拝を通して癒しと支えの、お支えの御手を豊かに差し伸べてくださいますように、また思いを持ちながらも、そのような中で床から起き上がることの困難を覚えておられる方がおられます。どうぞその床の傍らにあって、あなたがお一人お一人の痛みと、そして歩みの上に歩みと共にいてくださいますように、お励ましを常にお与えくださいますように、本日この礼拝のうちにあなたの御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を、今あなたが聖霊で満たしてくださいますように、そして聞く私たちの心、固くなな心をあなたによって柔和にしてください。そしてこの御言葉から新しい一週間をあなたの導きのうちに送らせてくださいますように、どうぞ私たち一人一人の歩みの上にあなたの豊かなお導きがありますよう、この願いばかりの祈りを礼拝に際し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。賛美歌 聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はマルコによる福音書8章27節より33節、イザヤ書52章13節より53章5節までです。聖書朗読の後、説教、主の傷によって癒されると題しまして、遠藤牧師です。
イエスは弟子たちとフィリポ・カイザリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。弟子たちは言った。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。そこでイエスがお尋ねになった。それでは、あなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。あなたはメシアです。するとイエスはご自分のことを誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっている。と弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。見よ、私のしもべは栄える。はるかに高く上げられ、崇められる。かつて多くの人をおののかせたあなたの姿のように、彼の姿は損なわれ、人とは見えず、もはや人の子の面影はない。それほどに彼は多くの民を驚かせる。彼を見て、王たちも口を閉ざす。誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は死の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに。私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた。彼の受けた傷によって私たちは癒された。
イエスが弟子たちと共に活動していた、その時に話題になった。一体私は何者か。不思議な問いかけです。自分自身が一体何者なのか。そんな問いかけをなし。そして弟子たちはそれに対して洗礼者のヨハネ、
それからメシアがやってくるときに先んじて来るとされたエリア、ヨハネもエリアもメシアが出てくるその前に必ず現れるとされた、そういう役割をしている人です。ですからこの2つの答え、また預言者、これらはイエスの問いかけに対しての正しい答えではなかった。イエス自身はさらに、あなたたちはどう思っているのか、私は一体誰だと思っているのか。一番弟子とされたシモン・ペトロはメシアです、救い主です。多分、イエスにとっても他の弟子たちにとってもある意味、ドンピシャと言いましょうか、ぴったりの、答えであったわけです。マタイによる福音書では、この言葉の後、ペトロ自身が、その信仰を告白する、あなたが主ですという告白を、して、そこで、ペトロの信仰が、褒めたたえられる、そんな描き方になっているわけです。ところがマルコによる福音書ではペトロがあなたはメシアです、救い主ですというその、信仰の告白のような言葉を述べたのに対して、30節にありますように、誰にも話さないようにと弟子たちを戒められた。あなたはメシアです、あなたが救い主ですということが語られ、そしてそれが本来であればその通り、もしくはあなたの信仰は素晴らしい、そう言われてもいいところ、しかしマルコによる福音書は話してはならない、さらに戒められる、絶対に語ってはいけません、語ることをお許しにならなかった。そしてそのメシアであるという言葉、またイエスのその戒めの後に、マルコによる福音書では第1回目の受難予告、すなわち自分自身が苦しみを受けること、排斥され殺されること、3日の後に復活する、そのことをはっきりとお話になったとあります。これまでのイエスの生涯から十字架への道のりがここから始まっていくとされています。あなたはメシアですという信仰の告白の後、それを語らないように戒め、そして自らのこれからの歩み、十字架の歩みについてイエスは語り始めた。マタイと違い、ペトロはここでももう一つ失敗というか、イエスに叱られます。ペトロがイエスを脇に連れて、そしていさめ始めた。ですからそのようなことを言ってはいけませんとか、そんなことありえません、そういうことを言うとみんなが、気落ちしてしまう、そういったことを言ったのでしょう。イエスをいさめた。33節、イエスは振り返り、弟子たちを見ながら、ペテロを叱った。そして、サタン、引き下がれ。イエスは自分がメシアであることを、黙っているようにし、そしてここでは、自分が語ることをいさめたペテロに対して、ひどい言葉だと思いますけれども、サタン、悪魔よ、という、そういう、言葉を投げかけ、引き下がれ。ペトロにとっては面目丸つぶれ。イエスのことを思い、また弟子たちのことを思い、自分がその損な、いさめる役を買って出た。しかしイエスからはサタン弱ばりされる。マルコによる福音書は イエスのこの言葉、あなたがメシアです、救い主ですというその告白に対して、またこの後受ける苦しみについての、その苦しみについて語ることを妨げるペトロに対して、妨げてはならない、これからの私の十字架への道のりを邪魔してはならない、あたかもそう言っているかのように私には思います。イエスはここでメシアのこと、自分のこと、今はまだ誰にも話してはならない、今はその時ではない、今は語る時ではない、今はただあなた方は聞き、またメシアのことを語ってはいけない。他の福音書の中でイエスが癒しをした後に必ずこのことを誰にも話してはいけない、そう語ると、その癒された人たちは黙っておけと言われると話したくなる、そんな性格があるんでしょうか。他の人たちにこう言い広める、そんな場面が出てきます。しかしここではそれよりも少し厳しい、本当に語ってはいけない、むしろ語り始めることによってあることが妨げられる、とでも言わんばかりの言葉、誰にも話さない、そしてそのことを戒めた。なぜイエスが沈黙を強いたのか、なぜイエスが語ることを戒めたのか、そこにはイエスがなそうとしている救いの技、今日のお箇所では癒しという言葉で表されていますけれども、イエスが人々を癒そうとするその癒し、救いはとても静かに、ある意味沈黙の中でその技がなされる、そのことをマルコは暗示しているかのように思います。30節にイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受けと書かれています。イエスは人々を癒し、慰め、救う、その一つの方法として苦しみを受ける、この考え方はイザヤ書の中にその根拠があるとされています。イザヤ書の52章から53章、ここには主のしもべの苦難、苦難のしもべと呼ばれる、聖書の箇所、イエスの十字架の歩みがまさにここに描かれているとされたイザヤ書の52章から53章のところ、ここにその密かに静かに行われる主の癒し、そしてそれは当時の人々にとって驚く形で進められた。イザヤ書の52章から53章、ここには何度もその主のしもべが形が損なわれる、人とは見えない外見上の傷、もしくは人に打たれた傷によってもうその人の原型をとどめないぐらい顔や体の形が変わっていく、53章の2節には、見るべき面影がなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、 本来当時の人々が信じていたメシア。少なくともエリアのようにこうなんていうかな、天井に登るときには火の車によって登っていく、光が差し込む輝かしい様、人々はそれを期待していた。ところがイザヤ書が描いている救い主メシアは、好ましい容姿、見るべき面影もない、すなわち痛み傷つき、もうその人がその人として生を失ったかのような、そのような様がここには描かれているのです。その顔から、その姿から、痛みをたくさん負っていること、病をたくさん知っていること、打たれ苦しんでいることが描かれています。本来であれば神の救いを大声で叫び、輝かしい若々しい姿で歩みをなしていくことをみんなは期待していた。ところが静かに沈黙のまま、人々に軽蔑され見捨てられ、病や痛みを背負った弱々しいその姿、イザヤはその傷んだしもべ、傷ついたしもべ、なぜ風貌が変わるまでその人が撃たれたのか、なぜその人がこれほど弱々しくなっているのか、そのことを4節の後半から5節のところで語っています。もともとは神の手にかかって打たれた、だから苦しんでいると思っていた。しかし彼が担ったのは私たちの病、私たちの痛みを背負ってくださった。その人が悪いことをした、その人が神様に懲らしめられるに値することをしたのではなく、周りで見ている私たちの背き、私たちの罪、私たちの咎のため、彼は代理になってその傷を受けられた、代理になってその病を背負われた、私たちの罪や咎をすべて担われた。だから彼は一人の罪、二人の罪、三人、四人、十人、二十人、それが重なる中で痛み、傷つき、ボロボロになっていった。以前はその最後に、今日の読んだ最後のところに、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。沈黙の中打たれ傷つきボロボロになった主、そのしもべの姿、しかしそこで全ての物語が終わっているのではなく、その傷によって平和が与えられ、私たちは癒された。マルコが描いているように、その苦しみを受けること、ここではその傷によって人を癒す、 イザヤの別のところでは、主は人の苦しみを担うためにこの世に来られた。人々の苦難を自分の苦難とするために来てくださった。神の御子がその傷によって私たちの癒しをなしてくださる。もともとは罪のあがない、創世記にはアブラハムが我が子イサクを羊の代わりに捧げ罪を許してもらう、そういう場面が出てきます。またレビ記の中には細かい規定によって、その罪の傘によって私たちは牛や羊やヤギなどを捧げる。もともとはその犠牲によって、贖いの犠牲によって人々は神に許され癒される、その考え方が根底にはあります。しかしキリスト教徒がその一つ大きなユダヤ教とも違い、また他のたくさんの宗教とも違うところ、それは神の御子が私人間肉体をとって私たちのところに降りてこられ、そしてその生涯を共にし、喜びも痛みも共にされ、最後にその命を贖いのために捧げてくださった。ユダヤ教徒はまだメシアはまだ来ていない。そして他の宗教の多くの特徴は、神の子が人間となって降りてくるという、まあそれに神はどこか遠いところ、天上、まあ、そういう感覚があると思いますが、神の子がわざわざ人間の傷を担うため、苦しみを担うため、背負うため、傷によって癒すために自らが傷ついてくださる。ここには私たちが信じるその主の歩みの、まあ、ある意味特殊なところ、静かにその癒しが進んでいく様が現れていると思います。当時の人たちがイエスの十字架を信じる一つの大きなきっかけとなった。それは彼らにとって神の御子が自ら進んで十字架という、まあ、ローマでは極刑、国家転覆の罪、そしてユダヤでは呪いのその十字架にかかる究極の痛み、傷を負うことによって私たちすべての罪を許される、傷を癒し、罪を許し、悲しみを慰めるために主がその十字架にかかられた。そのことの始まりが今日の聖書に書かれ、そしてイザヤ書にはその根拠が書かれているわけです。私たちの罪を負い、そしてその傷によって私たちは癒された。先日見た映画の中に、この罪の許しと、そして傷によって人々は癒すことができるのかもしれない。まあ、イエスのようには癒せない。しかし私たちがイエスの御後を従うときに、少しその傷によって癒し合うことができる。まあ、そんな可能性を 与えてくれた映画を少し紹介したいと思います。ずっとあなたを愛しているという映画です。最近少年刑務所や少年院に、約1年行くようになって、自分自身の、感性がやっぱり変わったのかなと。知らない世界を見て、そして、塀の向こう側で生きる、その人たちと出会うことで、人々が負っている、傷、そして罪意識ということについて、いろんな意味で、考え直させられることがありました。その中で、その映画を見るきっかけになったのは、15年の刑期を終えた、ジュリエットという女性、その一人の女性の、再生を綴った、愛と絆の物語という、そういう扉にですね、ちょっとこれは見に行かないといけないというふうに、思ったわけです。そこには、家族の、許し、そして、15年間社会から隔絶されていた女性がどういうふうにそのコミュニティ、社会に戻っていくことができるんだろうか。傷つけた傷、そして自分が負った傷をどういうふうに癒していくのだろうか。そんなことが描かれていました。ジュリエットというお姉さん、随分年の離れた妹がいました。そして15年の刑期を終えて、妹の家に、居候をさせてもらう。しかし6歳の自分の息子を殺した罪で15年もの間刑務所に入っていたジュリエットという女性を一体どういうふうに受け入れていいんだろうか。どうすればお互いに許し合うことができるのか。はじめはギクシャクします。突然やってきたお姉さんに対して、子供たちは一体どこに行ってたの？フランスに旅をしてた。どのあたりを旅してたの？ということで、だんだんその嘘が見破られていく。就職活動をする中でも、履歴書にはその刑が書かれているわけです。そうすると、なぜ15年もあなたはそこに入っていたのか。仕方なしに彼女は子供を殺したというと、出て行ってくれと言われる。せっかく戻ってきた彼女は社会の冷たい目にさらされ、そして妹の家にも徐々に居づらくなっていきました。ある日、あなたは15年間私のことを忘れてたんでしょ？と妹に、ある意味捨て台詞のような形で言葉をかけます。自分は捨てられた。家族に捨てられ、忘れられた。そんな思いが言葉や態度に伺える。しかし妹は両親からお姉さんのことはもう忘れなさいと言われ、そしてお姉さんのことを言葉少しでも出そうものなら家の雰囲気が暗くなっていた。ですから彼女は姉のことを語ることができなくなった。しかし彼女は毎日刑務所に行ったお姉さんのことを忘れないように日記に彼女のことを描いた。自分にとってただ一人の大事な姉が必ず戻ってくることを信じて毎日毎日日記に姉がどうしているのか、今日私はこんなことした、その思いを静かに毎日毎日記していった。みんなに捨てられた、みんなに忘れられたと思っていたジュリエット、 彼女が変わるきっかけが、毎日毎日祈ってくれた妹がいた。自分が戻ってくるのを待ってくれる妹がいた。彼女の人生は大きく変わっていきます。もう一人ここには、彼女ジュリエットを支える人が出てきます。久しぶりにかっこいい男性、見た目ではありませんけれども、でもこんな風な人になりたいなと思わせるような登場人物でした。ミシェルという同僚は、妹さんの同僚は、刑を終えて出てきたジュリエットの、過去を詮索しない。過去を問いませんでした。15年間何をしてきたのか、全く、それを問わなかった。でも、無視することなく、温かく見守っていました。不思議な存在だなと思って見ていました。映画の後半部分で、実はこのミシェルという人は刑務所で教官をしていた。刑務所の中にいる人たちに自分の学びを分かち合っていた。そしてこの映画の監督のクローデルという人自身も刑務所で10年その体験をした。この映画の根底に流れている人の傷を知ったゆえに、その過去を詮索しない、でもその人を見守る、その温かさのようなものは刑務所を知る、少なくとも10年間そこに通った経験から描かれているように思いました。そして15年の刑を終えたジュリエットは、毎日祈ってくれた妹、そして人の痛みがわかるミシェルという人によって、徐々に徐々に癒され、そしてなぜ自分が息子を殺してしまったのかを打ち明けていくようになります。映画の中ではくたびれた顔でタバコを吸って、もう本当にボロボロになった姿、ジュリエットの姿が、妹の出来事、ミシェルとの出会い、徐々に人間らしい美しさを取り戻していく、そんな姿が描かれていました。そしてそこには、傷によって癒されるということの意味合い、妹は姉が刑務所にいるということをずっと隠して、人に知られないように隠して隠して生きてきた。でもその傷が、毎日の祈りが姉を癒していくことになります。傷によって癒す、私たちは自分が傷を負ったとき、この6年と少しでたくさんの人がいろんな傷を負う場面に出会いました。その傷を直接触れて癒したいと思いつつも、どうしても触れることができなかったり、一人一人の傷を知れば知るほど、その傷の痛み、心や体のその傷を負いながら生きているその様に、どうしていいかわからない、そんなことがたくさんありました。そんな中で 私たちが信じる主はその十字架の苦しみの場面でも人々の許し、傷の癒しのために祈ってくださった。私たちはその祈りを知るものです。ですから、今私たちが受けているこの傷、苦しみ、いつか必ず主によって癒される。そして、癒された時に私たちはまた同じように傷を負っている人に心を配る。自分の傷が深ければ深いほど、その傷が大きければ大きいほど、私たちはその分イエスにその後に近づくことができるような気がするんです。もちろん傷つけることを推奨しているわけではありませんけれども、しかし私たちが背負っているそれぞれの傷を認め、主イエスの傷と自分の傷をしっかりと認識したときに、必ずそこから新たな一歩、主の傷によって私たちは癒された、この言葉が私たちの言葉になる。今の苦しみが必ずいつか癒しの新たな希望に変えられることを願っているのです。お祈りします。神様、マルコによる福音書の中にイエスは語ることを戒め、むしろこれから自分が受ける十字架への道のりを沈黙のうちに、あなたたちもその傷を、自らの傷を持って十字架のもとに静かに集まることを呼び分けているように思うのです。そしてイエスは自らの傷によって人々を癒した。その十字架の歩みを私たちがもう一度共にたどるとき、主の傷と、また私たち自らの傷が重ね合わされ、そして十字架の先にある本物の癒しに私たちが思いを馳せることができますように導いてください。受難節の歩みがあなたの身傷、そして我らの身傷、また隣人の身傷に心を馳せ、その先の希望を共に見ながら歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌522番を賛美いたしましょう。 どうぞお座りください。
セサ式を執り行います。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない私たちを招いて、異性のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活の昇天等を覚え、この聖霊に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもって、このパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。少子、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためで。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。真ん中少し薄くなっているのがブドウジュースになっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。 感謝の祈りを酒井茂さんに捧げていただきたいと思います。
父なる神様、許されてあなたの食卓に集うことができましたことを心から感謝申し上げます。今いただきましたパンとブドウ酒を受難節の日々、毎日私たちが心の中に味わいつつ、毎日毎日を大切に過ごしていくことができますように、それぞれをお導きください。感謝の祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを集めていただきます。これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
Thank you.
お座りのままで賛美歌547番を歌います。
新しく来られた方がいらっしゃいますので紹介したいと思います。その場で、お立ちいただいて お名前、お顔を、皆さんにお見せいただければと思います。石村ひかりさん、はい、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは牧会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。本日この礼拝後の集会でございますが、聖歌隊練習、そして午後1時より定例の役員会が持たれます。今週の集会でございます。聖書講座、10日水曜日午前10時半より、ピーターパン総会、同日午後1時半より、同じく10日水曜日、午後7時よりは晩祷会が持たれます。ひまわりグループのお別れ会が翌日11日木曜日午前9時より午後1時まで、お別れ会の後昼食会をも含んでおります。街道清掃12日金曜日、今週は婦人会総年会の担当になっております。総会資料製本が3月、今週13日土曜日午後1時よりとなっております。お手伝いくださる方、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして遠藤牧師の予定でありますが、11日木曜日午後2時より面会日となっております。次週予告、次週手術は3月14日受難節第4手術といたしまして、通常通りの時間より説教台万人の奴隷にと題して遠藤牧師による説教がなされます。礼拝後にはコーヒーアワー CS 教師会が持たれます。集会行事の予定をご覧ください。ピーターパンのお昼ご飯、19日金曜日午前11時半より、そして、広告が出ておりますけれども、2009年度高野原教会、定期教会総会、2010年3月21日礼拝後でございます。総会資料は、下にあり、書いて広告の下の方に書いてありますが、資料は3月14日に配布されます。欠席される方は、委任状の提出をよろしくお願いいたします。引き続き行事ですが、入門講座1、新約聖書とイエスキリスト、3月27日土曜日午前10時半より、専属木曜日聖餐幽礼拝、4月1日木曜日午後7時30分、受難日蒼天祈祷会が4月2日金曜日午前7時より持たれます。最後のページに参りまして、イースターの聖餐礼拝が4月4日日曜日午前10時30分からとなっております。牧会報告は以上です。
補足です。お知らせの、一番最後の右の一番最後のところです。ハイチの、大地震被災者の支援に対して、63,506円もの、たくさんの募金が集められました。本当に、ありがとうございます。早速 NCC の方に、送らせていただきますので、その感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。以上です。
それでは、恒例のグリーティングを具を取り行いたいと思います。前後左右の方とご案内 唱詠541番を歌いました後、祝祷、高僧を持って礼拝を終わります。イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。